예술가들이 호공각을 부대죠.
始まりました。行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智博です。よろしくお願いします。9月に入りましたね。朝晩だいぶ涼しくなってきて、嬉しいです。訪問看護っていうのは外回りなんですよね。いろんな、病気を持ったり障害を持ったりしている方たちのね、お家を回って看護師さんたちがいろんな、ケアをしていくんですけども、暑かった今年の夏は。それがね、朝出勤するときに涼しいというのはね、もうこれ本当にね、嬉しいです。高齢者の方なんかね、クーラーが嫌いな方たちもおられますし、熱中症なんか気をつけたりしながらやるんですけども、やっぱりその中でね、病気の方たちは寝てるんですよ。で、僕たちは必死に動いてるわけですよ。そのね、温度差っていうのにね、やっぱり大変ですし、中にはね、こう気使ってね、お茶出してくれる方たちもいますし、でもそれが何件か続くと今度はおしっこの心配しなければいけなかったりとかね、夏場はね結構大変なんですよね。そんなね季節がね過ぎたなっていうのを感じてくるのは とても嬉しいことです。この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェより生放送でお送りしております。じゃあ、早速ゲストの紹介に参りたいと思います。本日のゲストはココライフ女子部プロデューサーの遠藤さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
遠藤さん、はい、まず聞いてる人たちはそのココライフ女子部プロデューサーの遠藤さんなんですけども、はい、ココライフ女子部っていうのは何ぞやっていうね、
はい、
方たちはね驚られると思うんですけども、
はいはい、
ちょっとご紹介していただけたらと思うんですけども、
はい、ココライフ女子部というのはフリーペーパー
はい、
雑誌ですね、
はいはいはい、
ターゲットが障害を持っている女性たち、20、30代の女性をターゲットにしています、
はい、
まあ、この辺をターゲットにしていますのでファッションとか、メイクとか、
はい、
そういった内容を、障害に応じて情報化して、お届けしているというそんな、フリーペーパーマガジンになります。
なるほど。そのココライフ女子部っていう名前のフリーペーパーなんですね。
そうです。ココライフ女子部っていう名前のフリーペーパーです。
は
い
は
い
は
い、
なるほどね。で、それで出てる方たちっていうのが、はい、障害をお持ちの方たちなんですかね。
はい。ここに今実はあるんですが。
ああ、ありますね、はい。華やかですよね。
こういった形で基本的に中に出てるのは全て障害を持っている女性たちですね。
はいはいはいはい、はい、はい。なんでね、僕はまあ看護師で訪問看護をしてるので、障害のお持ちの方たち接点もあるんですよ。案外こう、ね、訪問看護の対象やったりもしますし、はいはい、でもなんていうかな、このオープニングで行列のできる訪問看護ステーションって言っていただいてる方も脳性麻痺の方でタイトルコールしていただいてる方も、で、このスタジオにも来て一緒に番組やったこともあるんですよ。
ああ、そうですか。
はい、はい、で、あながちね、こう接点がないわけじゃなかったんですけども、
はい、
ココライフさん見せていただいたときに、
はい、
いやちょっと違うぞと僕は感じましたね。それは何かっていうと、
はい、
僕らまあ同性介護みたいなことがあって、結構ね、タイトルコールしていただいてる脳性麻痺の方とかも、もうなんて僕もいい年のおっちゃん同士がこうね、はい、ケアしてたりしてたわけですよ。はい、で、なんか、やれ、競馬がどうやとか、野球がどうやとかね。
はい、
そういう、こう、空間しかなかったんですけど、うん、ココライフ女子部さんは華やかですよね。
まあ、さ、で、メイクとかね、そこは綺麗とかそういうことにつながってきますからね。
はいはいはいはい。そうなんですよ。まあ、ね、もちろんその出ている方たちもそのターゲット層に合わせてね、うん、20代の方たちとか30代の方たちなんでね、とてもなんかこう、おしゃれな。
はい。ありがとうございます。
まあ、ファッション雑誌になる。ファッション雑誌どうなんやろ。
まあ、ファッションマガジンと言っていいと思います、これは。
はいはいはいはい、はい。やっぱり読者層もそうですよね、ターゲット狙ってるってことなんで。
はい。
これは、遠藤さんがプロデューサーっていうことなんですけども、はい、どんな形で関わっておられるんですか。
まあ、基本的にはこれ、NPO で、はい、発行しているんですが、
はい、
まあ、それの発行責任者という形で、
はいはいはい、
関わっています。とはいえ、
はい、
実際作っているのは、やはり障害を持っている女の子たち当事者が基本的にはスタッフとしてこのマガジンを作っているっていうのが、まあ、スキームになりますね。
なるほどね。じゃあその、いろんな取材に行ったりとか、
はい、
アンケートに 答えたりインタビューしたりとかっていう、そう
ですね、企画そのものを考えるのも当事者の子たちですね。
はいはいはい、はい、でこれが最新号が今手元にあるんですけども、
はい、
ボリューム21、
はい、
はいはいはい、こう女の子がね表紙で笑顔の女の子が素敵なんですけども、
は
い、
これは吉本の芸人さんです。
あ、そうなんですか。
はい、
なんていう方なんですかこれは。
鈴本さんっていう人ですね。
あ、聞いてる方ご存知ですかね皆さん。
鈴本千恵さん知ってる人いますかね。
あ、じゃあ吉本って関西では結構出てはるんかな。
いやー、わからないですねそこはね。まあ吉本所属といってもねたくさんいらっしゃるでしょうからね。
はいはいはい。そのか、鈴本さんが、はい、こうメイクのあれですよね。
はい、
メイクのテクニックの障害。テクニックを紹介してるって、
はい、それのモデルをやっていただいたという、はい、
やっぱりあれなんですかね、その障害をお持ちの方たち独特のメイクのテクニックみたいなのがあるんですかね。
ありますね、それはね、やっぱり、はい、上司の方にもやっぱり障害があるっていうケースがありますので、
あ、はいはいはい、
細かい筆使いができないとか、
はあ、
っていうのはよく聞きますね。
なるほどね、はい、じゃあ細かい筆使いができなかったらどうしたらいいんやみたいなのが紹介されてるんですかね。
そ
うです。
その辺のテクニックが書かれているっていう。
なるほどね、はい、そのどうなんやろね、細かいのが苦手な人って、はい、別に障害を持ってなくても普通の方だと思いますよね。あ、
そうですね、ブキッチョさんはみんなそうなります
ね。そうですよね、ブキッチョさん、ブキッチョさんで、その方たちにも参考になるんですかね。
そうです、そう目指してますねそこはね。
ああ、なるほどね、なるほどなるほど、うん、あ、そういう中身ですよね。なるほど、そういう、まあ、こういうメイクの特集をしたいんやっていうのも、その、締めを作ってる方たちの中からこう出てきたりする発想ですかね。そうです、
はい、障害を持ってるスタッフの中からメイクやりたいっていう企画が出てきて、
はい、
今回のじゃあ特集でやろうかっていう形になりましたね。
なるほどね、あ、そうですよね、皆さんこうコメントをつけたりしてくれてますし、うん、これどうなんかな、メイクのなんていうかな、道具の紹介も出てますよね。やっぱり使いやすい道具とかあるんですかね。
あ、今は結構ユニバーサルデザインのメイク道具っていうのが各社から結構出てきていますんで、はいはい、
なるほど、
これ多分今後は多分高齢化社会っていうのもありますので、このユニバーサルデザインのメイク道具みたいなものはもっともっと広がっていくんじゃないでしょうかね、はい、
なるほどね、そうですそうです、はい、よく考えれば障害者の方たち、まあ、高齢者の方たちもね、はい、手がだんだん動きづらくなってね、うん、あ、そういったものもありますよね、
まあ、滑らないとか、
はいはいはい、
使い方が簡単とか楽できるとか大きく見えるとかね、
うん、はいはいはい、なるほどね、そういった観点でちょっと違いますよね、うん、普通のやっぱり、はい、おファッション雑誌のメイク特集とは。
そうですね、
うん、
まあ、このブラシなんかすごく持ち手が太いくてこうちょっと、はい、手に麻痺があっても持ちやすいとかっていうのが使われてる。
ああ、そういうのが紹介されてるわけですもんね、はい、あ、それは面白いですよね、なるほどね、まあ、そういう、はい、いわゆるこういう障害をお持ちの方をにターゲットにしたファッション雑誌ということなんですけども、
はい、
編集長の方とかもおられるんですか、これ編集長みたいな。
はい、おります。やっぱり障害を持ってる女性ですけど、
はいはいはい、
下肢障害の、
はいはいはい、
編集長をやっております。
あ、まあ、車椅子ですかね、下肢障害。
いや、下肢障害ですけど、車椅子は使ってないですね。
はいはいはいはい、はい、
まあ、杖を使っているという感じですね。
まあ、その方がこう編集長としてこう紙面作りをリードしていくと。
そうですね。
で、遠藤さんがプロデューサーとしてこう、はい、いろんな、調整をしていくと。
そうですね、まあ、クオリティコントロールをしていくっていうところでしょうかね、はいはい
は
い、
なるほどね、
はい、
なのでこのココライフ女子部さんは、まあ、21号ということですけど、ペースはどのぐらいのペースで出てるんでしょう。
3ヶ月に1回発行しております。だから年4回ですね、
はいはい、年4回ですね、
はい、
期間ということですね、はい、これは京都、まあ、このリスナーの方たちですよね、
はい、
あ、これ手に取りたいな、中身見たいなって言ったらどうしたらいいんですかね。
京都市内にいわゆる設置拠点、はい、このマガジンを設置しているところが、6カ所ぐらい、
はい、
現在はあります、
はい、
まあ、そこに取りに行っていただくか、
はいはいはい、
もしくはもう障害を持っている方であれば、はい、サポーター登録制度っていうのがあって、登録をしていただくと氏名を無料でお送りしています。
なるほどね、はい、それはあのネットからも検索していったら、はい、見れる感じなんですか、
はい、
あ、なるほどね。じゃあ、ココライフ女子部で検索していったらいいですか、
はい、まずはあの電子ブックも上がってますので、はいはいはい、電子ブックであのまず最初見ていただいて、はい、実物の紙が欲しいなと思ったら設置拠点にいただくか、サポーター登録をして手に入れていただくっていうのがいいかなと思います。
なるほどね、わかりました、はい、じゃあぜひね一度皆さんもね、はい、ココライフ女子部で検索して見ていただけたらなと思いますよね。はい、はい、じゃあ、この辺で、曲に行きたいと思います。スカンチで恋のマジックポーション。じゃあ後半に行きたいと思います。遠藤さんがねこの作られてるココライフ女子部、はい、心のバリアフリービューティーマガジンということでフリーペーパーですよね、
はい、
これを作っていく上でどう、やっぱり苦労もあるでしょうし楽しいこともあるでしょうし、はい、どうですかね。
そうですね、はい、私あの実はもう30年近くこういった、はい、あのフリーペーパーとか、
はい、
マガジンを作る仕事をしておりまして、
はいはいはいはい、
その中であのココライフ女子部っていうのが今6年目になります、
はい、
今まで本当数多くの、 あのマガジン手掛けてきましたけど、
はい、
ココライフ女子部っていうのは結構新しい発見があって、
はいはいはい、
まあ、その都度楽しんでいますね。
お、どんな発見があるんですかね。
まあ、例えば私ずっと女性向けの、媒体をやってきてるんですけど、
はい、
例えばヘアアレンジとか、
はいはいはい、
あの特集があったとします、
はい、
で車椅子に乗っている女の子っていうのは、
はい、
上から目線で見られると、いわゆる自分よりも上のところから、
はいはいはい、
あの自分の頭を見られるわけですよ。
はいはいはいはい。
なのでこのトップのところに何かポイント、例えばお団子とか、
はい、
そういうところを作っておしゃれをするとすごくヘアアレンジとしたらおしゃれが効くみたいなことって、
はいはいはいはい、
今まで私が30年近く、はい、やってきた、マガジンではやっぱりなかった発想なんです。
いや、そんな僕も今聞いて驚いてますもん、はい、はいはいはいはい。まあ遠藤さんなんかねそういう職業をやってきてもう、はい、分からなかったというか、
はい、
はいはいはい、それはなんか誰が気づくんですか、気づいたというか、もうこの車椅子に乗っている女の子たちは当たり前にやってるんですかね。
案外みんなそこは意識してるようで、
はいはいはい、
よく聞きましたのでねこの話はね。
あ、そう、
最初聞いた時は驚きましたけどその後も結構聞きましたんで、
はいはいはい、あ、じゃあ私たちは
どう見られてるかみたいなことをすごく意識してますよね、はい、
あ、なるほどね。
目立つじゃないですか、車椅子の子ってもういるだけで目立つじゃないですか、
はい、はいはいはいはい、
目立つんだったらどうせ目立つんだったらおしゃれしようみたいな形で、
あ、
そういう発想の子多いですね。
あだからこう上からじゃあ私たちはどこからどのように見られてるかっていう、
そうですね、意識して。
あ、そのメイクさんたちはそんなこと分かんないですよね最初。
そうですね、
はいはいはい、言うわけですか、そのモデルさんの女の子たちが。
そうですね、はい、
あの こうなんかここにポイントをとか、
う
ん、
そうですね、
あ、
トップの方にポイントを持ってきてほしいとかね。
はいはいはいはい、はい、なるほど、そういう特徴があるんですね。それ面白いです、うん、まあそれは車椅子の方たちですよね、
はい、
まあ、障害っていろいろあると思うんですけども、
はい、
特にその別の障害の方たちもおられますよね、
はい、あ、もちろん視覚障害聴覚障害、
はいはいはい、
たくさんおられますね。
はいはいはいはい、あ、視覚障害、まあ、聴覚障害の方たちっていうのは比較的こうなんていうかな、見た目で分かんないというか、
うん、そうですね、
うん、もうそういう方たちも登場するんですか。
はい、
うん、うん、あ、じゃあ特にその障害種別にはこだわらず。
そうですね、あの精神いや、あの知的障害も含んでいますね。
そうかそうか、精神障害もありますもんね、
はい、
うん、なるほどね、まあ、その精神障害の方たちなんかもね見た目にこう分かんないから自分たちは苦労するんやっていうね、うん、なんかそういう心の葛藤もあるでしょうしね。
そうですね、見えない障害みたいなものは本当にありますからね。
はいはいはいはい、まあ、そういう方たちもこう紙面に登場したりとか、
はい、
うん、
まあ、本当面白いことがいっぱいありますよ。ある、視覚障害の子と話をしてたんですが、
はい、
まあ、彼女は目はほとんど見えないんですけど、
はい、
すごく耳が良くて、
はい、
電車が近づいてきた音で、はい、その電車がどれくらい混んでいるかが分かるっていうんですよ。
え？そのなんか音が変わるんですかね？
変わるらしいんですよ。乗ってる人数 によって、はい、こう入線した時の電車の音が違ってくるから、はい、この電車は混んでる混んでないっていうのが分かるっていうんですよ。
すごいな。でもそういうところ発達するんですかね、やっぱり。
まあ、この間別のちょっとあの番組でやっぱりその子出てたんですけど、はい、声がハゲてるってことも言ってましたね。見えないけど、はい、この人がハゲてるかどうかが分かるって言ってましたね。
本当ですかそれ。
本当に、声でハゲてるかどうか分かるって言ってました。
あ、そうですか。それ面白いな。まあだからそういうね、いろんな、そう、あるんでしょうね、やっぱり。はあ、面白いな。まあだからそういう、どうなんでしょう、こう、そういう面白いな中身もあるんですか？
まあさすがにそのね、声がハゲてるとかそういうことは、このマガジンの中に、情報にね、あるとならないとダメなので。
なるほどね。はい。まあまあそういう裏話的なこともありながら。
うん、そう、作っていく過程でのちょっとした裏話ですね、今のはね。はいはいはいはい、
へえ。じゃあ、これ、遠藤さんが、まあまあね、はい、やってみたらすごいいろんな気づきがあったと。はい、そもそもなんでやり始めたのかっていうね。
あんまり大した深い理由はなくて、実は。ちょうどそうですね、これやり始めたのが、はいはい、私が40歳ぐらいの時だった、40過ぎた時だったかな、はい、まあ、何かしら社会貢献をしたいなっていう、思ってた時期。
はいはいはい。
で、たまたま、こういうマガジンを作りたいんだけど、こういうね、メディアを作るプロではないので、誰か一緒に作ってくれませんかっていう、そういうお声かけがあって、
はいはいはい、
始まったっていうのが、私がこのココライフ女子部をやるようになったきっかけですね。
なるほどね。あ、そうなんですね。いや、実はね、今日は遠藤さんね、はい、このココライフ女子部っていうのは発行元が東京にあって、はい、今日遠藤さん東京からお越しいただいて、で、はい、まあ、ちょっとラジオも収録していただいてるんですけども、うん、なんで遠藤さんに来ていただいたかというと、実は、株式会社ゾナースが協力する形で、ココライフ女子部の京都版を出すことに。
素晴らしい。
準備していってるんですよ。
はい。はい、
だからね、そう、遠藤さん、あんまり深い理由なかった。なんですね。
はい。
で、実は僕はあんま深い理由もなかったりして、でも、この、ココライフさんを最初に見たときに、みんな輝いてるなと思ったんですよ。
うん。
出てる子たちが。はい、あ、これは、なんかすごくいいなと思って、うん、そういう子たちをなんかこう応援したりとか、はい、なんかそういう活躍の場が、何か京都の中でも作っていけたらなっていうのがあるんですけど、
はい、ありがとうございます。本当に
どうなんですかね、遠藤さん、まあ、全国にこう、はい、ココライフ女子部を届けてるわけですけども、
はい、
なんかこう京都版に何かこう期待するようなところってあります？京都 なんかならではというか、
京都ってやっぱり古い町なので、
はいはい、
インフラ、まあ、道路とかそういうところのインフラ的には、はい、決してバリアフリーばかりではない
町だと、
例えば神社に行きたいとかって言った時に、
はい、
そこには結構ハードルがあったりすると思うんですよ。車椅子の子たちが有名な神社に行きたいって時に、
はいはいはい、
結構ハードルがあると思うんですけど、
うん、
じゃあでもそれをどうやってクリアしていくかっていうのがすごくこのマガジンとしての情報になるのかなっていう気がしますね。
そうですね、僕、まあ、直接今の現状の中でも分かんないですけど、なんか工夫されてますよね、きっとみんな。
あ、と思います。はい、裏から通してもらったりだとか、
はいはいはいはい、
あとはもうね、みんなに担いでもらったりとかね。
いや、担ぐね。うん、それはね、僕もね、訪問看護行ってる中で、その車椅子の方を、
はい、
昔から行ってる初詣の神社に行きたいと、
うん、
で、あ、はい、よっしゃよっしゃと、はい、行こう行こうって言って、よく車椅子が乗るバンみたいなのありますよね、はい、あれ手配して行ったんですよ、はい、そしたら、
はい、
カランカランってやつ鳴らしたいって、
うん、
あー、分かった分かったって言ったら、はい、ものすごい階段なんですよ。でもう本当に4人で担いで上まで行って、カランカランっていうところまでやったっていうのをやりましたけど、
はい、
なんかね、やっぱりでもみんなそういうとこね、思い出の地やったりとか、
そうですね、
はい、もあるでしょうし、 あそこに行ってあれをやりたいっていうのもあるでしょうし、まあ、そういったところをね、はい、こう、 なんか叶えていってあげたいっていうのもありますし、はい、なんかこんなテクニック使ってるよとかね、逆にここはこういう風になって行きやすいよっていう、はい、そういう情報ですかね。
そうですね、ココライフでも前あの京都の街散歩っていうのを、
はい、
特集したことがあって、
はいはいはいはい、
ただ下鴨神社とか、
はいはいはい、
割と車椅子でも行けましたね。
ああ、なるほどね、
うん、ちょっと玉砂利のところとかが少しあの
玉砂利で、
うん、厳しかったり、でも一人ぐらいちゃんと手助けをすれば、
はいはいはいはい、
クリアできるぐらいな、
あ、そういう情報もいいかもしれないですね、うん、まあ、ちょっとあるけども一人いれば大丈夫。
そうですね、そういうことも大切かなと思いますね、う
ん、これが
だって、はい、ね、大々的に手を入れることは、下鴨神社を大々的に手を入れることは多分できないですからね。
ああ、そうですよね、うん、それまた手を入れるってことに賛否両論もあるでしょうしね、うん、古い神社の近くだとね、はい、あ、なるほどね、だから、あ、そういう、まあ、京都はね、神社仏閣っていえば本当に山のようにありますし、うん、
まあ、でもね、あとカフェとかね、はい、すごくおしゃれなカフェとかのあるエリアなので、
うん、
そういう情報とかを載せていったらいいんじゃないかなと思いますけどね。
あ、そうですよね、はい、こうなんていうかな、旅行先とか観光先としては人気がありますからね。
まあそうですね、
はい、そういうね、ぜひまあ、いろんな方たちがね、外国の方たちも多いですけど、うん、まあ、そういう障害を持った方たちも特に分け隔てなくね、
そうですね、
来ていただけるっていうのは、まあ、多分京都市やね、京都府もね、
はい、
望むところでしょうからね、はい、ぜひそういったところにもね、アプローチしていけるようにね、
うん、
頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあ、ここで曲に行きたいと思います。椎名林檎で幸福論。じゃあエンディングです。エンナさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この最新号のね、ココライフのね、裏表紙に紹介が載っててね、今度10月28日の土曜日ですね、京都の岡崎公園、皆さん知ってますよね、岡崎公園において、バリコレっていうファッションショーですね。
そうですね、 NHK がやるね、
NHK がやるファッションショーが行われると、はい、皆さんね、ぜひね、足を運んでほしいなと思うんですけど、遠藤さん、これ、これが3回目っていうことで、
はい、
まあ、1回目2回目ご覧になりましたかね。
はい、
どんな感じでしたかね。
本当にモデルたちは障害を持ってる子たちが出てくるんですけど、
はい、
結構クオリティが高いです。
はいはいはいはい、
本当に東京ガールズコレクションに出てもいいんじゃないかなってぐらい
の子が匹敵する
出てもいたりもしますので、
はいはいはいはいはい、はい、そうですね、ぜひこれ、無料なんですかね、入場とかも
無料なはずですよ、
特にね、
は
い、誰でも、行って、ご覧になれると思いますので、10月28日土曜日、1回目が、13時から2回目が17時の予定と、これは同じのが行われる感じなんですかね、はい、どうなんですかね。
多分そうだと思います。去年もそうでしたので、
はい、はいはいはいはいはい、
ショーが2回あるっていうことですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ、どちらかこう選んでいくという形になりますかね。
ただその合間にね、ブースとかも楽しめる
ような
内容になっていますので、
はい、ぜひ皆さん足を運んでいただけたらなと思います。はい、じゃあ遠藤さん、なんかリスナーの方たちに何か一言メッセージがあればなと思うんですけども、
はい、私も障害を持つ人たちに接して、まあ、もう10年ぐらい経つんですけど、
はい、
まだまだね、皆さん慣れない人っていらっしゃると思うんですけど、
はいはいはい、
例えば車椅子の人見かけたけど声をかけようかかけまいかみたいなことあると思うんですけど、はいはいはい、まあ、ぜひ気軽にね、声をかけていただければなと思います。
なるほどね。
何かお手伝いすることありますかぐらいで
ね。なるほど、
はい、みんな待ってますので、障害を持ってる子たちもその声かけを。
なるほどね、はい、分かりました。遠藤さん、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェからお送りしました。それでは皆さん、次回までお大事に。